皆さんこんばんは。初めに一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日の証のこの時間をありがとうございます。どうぞ主が、語るべき言葉を与えてくださり導いてください。この時を感謝してイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。本当に皆様お久しぶりでした。本当に今回5年ぶりで帰国できたことを本当に神様に感謝しています。で本当に継続した背後の皆様の問いなしのお祈りと、また本当にご献金を持ってずっと個人の働き、また、個人の子どもたちの成長のために、捧げて、支えてくださっていることを本当に心から感謝しています。でそのことを通して本当に長期にわたってですね、働きができております。そのことを本当に感謝申し上げます。で私がここに、今回立っていますのも2年前にも一度来てくださったんですけれど、以前長崎教会にもおられました、今井さんですね、今井翔子さんが今回2度目で神様に落としてくださって来てくださいました。で2年前来てくださった時3ヶ月滞在してくださったんですが、もう2回目はないかなって私は思っていたんですね。でやはり3年4年とこう滞在が長くなるにつけて、やはりちょっとやはり帰って、やはりこう霊的にきっと曲がってるんじゃないかって、ずれてるんじゃないかって、そういうのがもうずっとなんか気になってまして、で本当に教会を土台とした働きの中で本当に正しくこの神様の御心を行っていきたいという、そういった願いが思いがやはりこう強くなってですね。でそのためにはやはりその留守を預かっていただく方がやっぱり必要なんですけれど、本当に今回、再び今さん来てくださいまして、本当にたくさんの引き継ぎがあったんですけれど、バトンタッチをして今回帰ってくることができました。で本当にいろいろやはり細々とあるんですね。で連絡を今本当に iPhone とか今まで、カンボジアでは使ったこともなかったんですけれど、使ってくださいという指示をいただいて、で10の手習いなんですけれど、今少しずつこのなんとかこの連絡が取り合えるようにですね、練習をしながら連絡を取ることができています。で本当にはやはり以前来てくださったんですけれど、やはりこうもういろんなこう全部を引き継いで今やってくださっているので、いろいろやはりこうあるんですけれど、やっぱ子どもたちが27人今現在おりまして、もうちょっと今カンボジアで一番涼しい時期なんですね。雨季が終わって、ですからもう常時30度はある国ですけれど、今ちょうど30度からちょっと切るぐらい、寒くなったら私たちは寒いっていう表現になってしまうんですけど、25度、24度ぐらいでも寒いっていう、涼しいと思われるかもしれないですけど、寒いんですね、向こうの感覚としては。ですから風邪ひいたりとか熱が出だしたりとか、今ちょっとそういう時期に入ってきているようですので、今井さん の守りのためと、また子どもたち、また一緒に働いているスタッフたちと合わせて働きがさらに進められていくようにぜひお祈りしていただければと思います。で今現在27名 の, 子どもたちとともにこう生活をしているんですけれども、一番下の子どもは今もう8歳になりました。でその以前はこう乳児園かっていうぐらいに、やはりこう小さい子どもたち、赤ちゃんたちから受け入れていますので、そういった感じだったんですけれど、本当にこの5年間の間にも本当に子どもたちのもう目覚ましい成長ですねがありまして、下は8歳、上はもう20歳を超えています。で、で一番上の、学年で学んでいるのがやっと高校3年生になりました。で私たちはこれまでカンボジアに使わされて17年 早いもので経つんですけれど、行った当時はですね、やはり非常に貧しい国、多くの必要がある国だなというやはり印象が非常に強くてですね、で学校にも行けない子どもたちもたくさんいましたし、ですから個人として支援するのはもう教育の面では高校3年生までで十分ではないかという思いでずっとやってきました。でそれが近年のカンボジアの成長ですね、経済成長、そういったものをもう目の当たりに見ているんですけれど、もうそれは想像をはるかに超えたものとなってきています。で首都のプノンペンに孤児院がありますけれど、まだその経済的な発展が地方の方までは十分行き渡ってはいないんですけれども、その影響というものは少しずつやはりこう地方の方にも、まあ、本当に少しずつなんですけれど流れていっています。しかしまだまだ地方の方の生活はもう以前と変わりない、ますますこう貧富の差が出てきているなという印象が強くあるんですけれど、そのプノンペンも1階2階建てっていうのが普通、まあ、2階建ても高いうちに入り、3階建てだったらもう本当に高いってもう何軒かしかないっていった街並みが、今はもうどんどんビルディングがビルが建て慣れてきています。それがもうあちらにもこちらにもという形 でそれはもう土地がないので郊外までどんどんどんどんもうその波が押し寄せてきて、個人があるところは比較的あまり 人が少ない、交通量も少ないちょっと静かな郊外の場所をちょっと選んだんですけれど、今はもうそこがですね、もう大きな家がもう周りにいっぱい立ち並んでですね、来られる方々が個人はすごいところにあるんですねって言われるんですね。でも移った時には空き地がたくさんあってそれほど家もなかったんですけれど、またその近くにいろんなこう店もですね立ち並ぶといった情報に非常にこう変わってきています。でこのような状況の中でですね、私たちもやはりこうもう少しこう子どもたちに対するこの支援を変えていかなければいけないではないかというふうに思わさせられています。一つはですね、高校3年生までと思っていたんですけれど、子どもたちが本当に来た時には読み書きもできないようなそういった状況から本当に今ご支援をずっとお祈りいただいて、学校に今20人、7人のうち1人は脳障害を、体の不自由な女の子がいますので、26名は全員が学校に行き続けていることができるんですけれど、非常に頑張っている子どもたちもいまして、で彼らの願いもできれば他のお友達のように大学まで来たいという願いがですね、彼らのうちにも芽生えてきているんですね。で実際に大学とかそういった学校関係も非常にプノンペン市内には増えてきています。ですから私たちもできればそういった彼らが自立して自分の足でしっかりこう立って進んでいくような、そういった今の状況に合わせた支援をこの助けをしていく必要があるのではないかというふうに思わさせられています。で今ミッションスクールに全員の子どもたちが通っている状況なんですが、授業料を払って行っているんですけれど、その年1年間の授業料とその大学の授業料の1年間分というのがほとんど変わらないんですね。まあ、ちょっと高いところもあるんですけれど、皆さんから大体こう想像していただきやすいように、まあ、10万ぐらい弱、その500とか600とかそれよりも400とかそう4万とか1000ドルというかそんなすみません10万以下で学べるところがたくさんあるんです。これは1ヶ月ではなくて1年間の額なんですね。でそういった状況がありますので、彼らも大学進学も今の状況からすると 可能な範囲に入るのではないかというふうに私たちも考え、またこう祈っているんですけれど、また皆様にもお祈りいただきまして、でこのようないろんなこう状況の変化があるカンボジアの中において、彼らが本当に将来的に一番こう自分たちの足で生活していける、立っていける、そういった状況を私たちがこうしていくためのまたご理解をいただいてご支援をしていただければなというふうに思っています。で感染症に感染している、子どもたちも4人継続しているんですけれど、彼らももう中学生になってきています。で他の子と変わらないぐらい、いや他の子よりもですね、体重もあって本当にたくましくなってきています。ちょっとここにその階段の写真がないのが非常に残念なんですけれども、本当にそれは驚くばかりで、私たちも実際にこう一緒にいながらですね、もうその成長に驚いています。で本当に皆様の背後の祈りによって彼らは強められています。そのことを本当に感謝申し上げます。でまたですね、スタッフもやはりこう働きをしていくためには現地の働き人が非常に重要な位置を占めているんですけれど、このところその経済発展の状況の中でいろいろ理由があって、スタッフの方々も退職したりとか、そういったのが続いたんですね。でここ数年ちょっと人手不足になって、ずっと祈りながら紹介していただきたいと思ってこう頼んだりするんですけれど、なかなかそういう人たちが来ないんですね。と言いますのは、やはりその物価も上昇してますので、以前その100リエルっていうか私焼きバナナってあるんですけど、それすごく安くて、で行った当初よく買ってたんですけど、それが2円か2円3円3円弱ぐらいで買えたのが、今はその5倍ぐらいするんですね。でそういうふうにこう少しずつやはりこう物価が上がっている中で、やはりこう働く方々の賃金とか給与も上がってきています、実際的にですね。ですからこちらが提示する条件ではなかなか来ていただきにくいっていうか、そういった状況が続いていました。朝ごはんの準備にこちらもシフトに入ってご飯を炊いたりとか、そういったことをしたりとかですね。で特に今井さんが来てくださったとともに、やはりこう現地のスタッフがやはりこうサポートでいなければ非常にやはり難しいんですね。で2年前ぐらいに非常に長期的に長年働いてきて信頼できるスタッフが結婚出産ということで退職してきました。非常に残念だったんですけれど、やはり彼らの思いもありますし、本当に送り出したんですけれど、その後ですね、ずっとこうコンタクトは取っていたんですが、今年に入って今働いているそのスタッフもどうしても休まなければならない、ちょっと長期的にですね、そういう状況になってですね、もうこれはもうお手上げっていうか、もう非常にもう大変になって、でその時にそのスタッフの彼女を思い出してですね、聞くだけ聞いてみようと思ってですね、で、その朝にデボーションで墓の石は転がされていたとか、その御言葉があったので、あもしかしてと思って電話をしてみました。でそれでこちらの必要をお願いしたいことを申しましたら、今結婚してご主人がいますの でちょっと話してみるということ でその後もすぐその当日に明日からでも行きますっていう連絡が入ったんですね。でその時はやはりこうその必要な数日間いてもらったらと思いつつも、いやまた戻ってきてくれたら助かるなという思いがあってですね、で来てくれた時にできれば継続して来てもらいたいという話をしました。でそうしましたら ご主人もクリスチャンで、以前その韓国系の教会でスタッフをしておられた方なんで、非常に宣教スピリットがあってですね、信仰的な方で、で実は私たちも祈っていたんです、でこれからの働きのため、導きのために祈っていましたということで、私たちはそのこちらが声をかけてそのお願いしたいといったことが自分たちも祈りの答えだと思いましたって言ってくれました。ですから本当に神様が導いてくださってですね、で今年は多分こう日本に帰国すると思うので、できればもうずっといてほしいということで、今現在ご夫婦で子供もいるんですけれど、本当にシフトに入ってくれまして、で以前から働いてくれて子供たちも知っていますし、もう本当に神様のそういった一つ一つの備えの中で今回帰ってくることができました。その後もですね、一人また新しい方も入ってくださって、今現在7名という体制で働きをしています。でさらにですね、本当に御心の現地のスタッフの方々が集められるようにと、私たちは継続して祈っています。で先ほどその、大きくなった子どもたちのことをお話ししましたけれども、私たちの祈りであり願いはこう大きなところに移って、自給自足ができるようにと願っているんですけれど、今できるそのもう一歩踏み出してやることとしてですね、やはりこう20歳を超えてもう大学生になるといった彼らのために、別にですね、そういった生活の場を提供して、まあ、彼らがよりこう社会人として育っていくためのそういった対応を取っていく必要があるのではないかというふうに思わさせられています。で彼らが個人の場所から違う場所に移っていった、その後にまた次の子どもたちを受け入れることもできるかなと、今はちょっともういっぱいいっぱいなので増やすっていうことがちょっとできないんですけれど、そういったことも祈りつつ神様の御心を求めているところです。で今回ですね、帰るにあたってですね、ちょっと今年はNGO 更新というNGO という認可を政府からもらっていますので、その更新をしなければならない年に当たっているんですね。でそれがですね、もう今年は非常に厳しくてですね、以前と3年ごとにこう更新なんですけれど、同じように更新し、持っていった書類がもうことごとくこう違う作り直しということで、もう数ヶ月ずっと続いています。で今現在はですね、子どもたちのいろんな司法から来ているんですけれど、その受け入れた際のもともとの書類を全部作り直してくださいというふうに言われているんですね。で政府の書類書式に変えるようにというふうに言われて、今私が日本にいる間も現地のスタッフたちがいろんなその子どもたちが来たこの地方に行って、でいろいろ準備をしているんですけれども、かなりちょっと、厳しいといいますか難しい面があるようですので、ぜひですねお祈りに覚えていただければと思います。で帰るまでその作業が多分続いているのではないかなと思いますけれども、この、認可を2カ所からもらっているんですが、2つとも今年はちょっとまだ保留状態といった状態なんですけれど、継続してこの認可を受けていくことができるようにお祈りしていただければと思います。そういった状況の中でですね、私自身はNGO ビザというのを外務省の方からもらってるんですけれど、それが9月で切れてしまったんですね。で更新ができてないのにビザの更新できるんだろうかと、もう非常にやはりこうないともう出なければなりませんので、ですからその10月に日本に一帰国するという予定でしたので、そこが非常にこの心配なところだったんですけれど、本当に不思議な神様の助けでですね、政府内の方々がこうすればいい、こうしてくださいというふうに助けてくださって、でこのようなまだ保留状態の中でですね、外務省から1年間のまた ビザを発行していただくことができました。で、今回帰ってくることができて、これ1週間前に日本に戻る1週間前にパスポートとビザを受け取ることができて、本当に神様に感謝しています。で、また今回イスラエルチームの方にも神様が使わせていただきまして、実はですね、昨年ちょうど伊沢木原牧師がですね、孤児院の訪問チームとして来てくださった時に、前田さん久しぶりでイスラエルにも行ったらいいんじゃないっていうふうにこう言ってくださったんですね。で、言ってくださったんですけど、もう1ヶ月が切ってたんですね。その時も9月の末でしたので、いやちょっと無理じゃないかっていろんなことを考えた時にですね、で、私はもういやもうそんな不可能だって、もうちょっと全く反応がなかったんですけれど、で、その時に御声新聞を読んでたんですね。御声新聞 の宣伝じゃないんですけど、で、その読んでた時にそこに書かれてある聖書の言葉がポーンと私の中に入ってきたんですね。それは来なさいっていう言葉だったんですけれど、聖書の御言葉で、私もちょっとびっくりして、あまりにもはっきりと、しかしですね、やはり状況を見てしまって、いやでもとても無理だと思って祈りもしなかったんですね。で、その後派遣に行かれた方のちょっと証を読む機会があって、読んだらですね、同じ御言葉、違う箇所かもしれないんですけど、やはり来なさいというその御言葉で行かれた方の証を読んだんです。で、私はそれを読んだ時に、本当に自分は不信仰だったってすごい悔い改めさせられて、それで御国の時に行けるようにとお祈りしたんですけれど、本当に一方的な神様の恵みによって今年行かせていただきました。で、その中でですね、やはりその5年間のズレが、その曲がったものがまっすぐになるようにって祈ってた事柄の中でですね、で、別動隊の方に神様は導いてくださいまして、先ほどのりこ牧師もおっしゃってたんですけど、このロシア系ユダヤ人の方々とお会いするその奉仕の方にも入れていただきました。で、本当にそのポイントの流れのポイント、今語られているそのところで神様がどのように働かれたのかっていうのをもう目の当たりに見せていただきました。で、いろんなも妨害があって、で、それでもやはり会うだけ会いましょうということで、10名ぐらいのメンバーでこう食事をしながらということで行ったんですけれど、本当に本当にパウロ牧師が話され、またそのユダヤ系ロシア人の牧師さんが話され、長老さんも来ておられたんですけど、話されるんですけど接点がないんです。接点が全くないんです。いろんなことを向こうの方も怒らないでくださいと何回か言われて、それでバンバンバンバンこうストレートに質問をしてこう言われて、パラ牧師が答えられるんですけど、もう接点がなんか噛み合うところがないって言いますか、それでもうちょっとじゃあこれでっていう感じでですね、で、自分の教会にちょっと来てください、いろいろお見せしましょうということで、で、連れて行ってくださって、で、いろいろそこにはトーラーとかいろいろあってですね、それをこうしてこうしてってこう説明してくださるんですけど、もうパウロ牧師はもうじゃあ帰りましょうっていう感じでですね、で、もうじゃあもう皆さんもトイレでも行って、もう皆さんと行こう、そんな感じでじゃあっていうことで、で、みんなお寺に行って、で、私も何人かの方々と出てきた時にですね、全く変わってました。何時に来たらいいですかとかですね、そういう会話になってたんです。もう本当にびっくりしました。で、それで奉仕の道が開かれたんですね。それが10月31日の年度末で、で、その日に帰るバスの中でも車の中でも何が起きたんだろうねって、みんなそうなんです。わからないんですね。本当に神様 の逆転勝利、また奇跡の御業を見せていただいて、で、その11月1日 の新年度のその時に奉仕で、向こう その安息日の礼拝の奉仕に行くことができたんですけれど、本当に賛美を通してもメッセージを通してもこう あの神様が触れておられるのが分かりました。で最後にはその教会のその牧師さんがですね、このパウロ牧師に祈っていただきたい方はどうぞ前に来てくださいって招きをされて、もうたくさんの方々が前に出てこられて祈りを受けられて、もう本当に泣いている方々もたくさんおられて、非常に感動いたしました。で本当にその神様の言葉がどのように成就していくのかっていうのを目の当たりに見させていただいて、で本当に私自身も本当に信仰が強められて、またこの流れっていうんですか、その中にこう入れていただいて、また1月8日に戻るんですけれど、さらにこのいる間ですね、本当にその流れの中でまた正しく神様の御心を捉えていくことができたらというふうに願っています。でこのイスラエル派遣で私自身が受けた神様の言葉がありました。それは第二コリント5章17節後半の方なんですけれども、古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたと神様は本当に明確に語ってくださいました。でこれ不思議なんですけれど、今井さんが来てくださったのが1ヶ月切って来たとぐらいでカンボジアに来てくださったんですけど、その日の夜ですね、寝ていた時に全く同じ御言葉が寝てたんですけど語られて、起きた時にもはっきりとこの御言葉が残っていたんです。でそれまで私はどうかっていうと、もう帰国するっていうのが分かってたんですけど動けなかったんです。もうなんか気力がないって言いますか、もう分かってるんですけど、あれもこれも片付けてっていうのがですね、もう本当に肉体的にも精神的にも霊的にもできない状態だったんですね。これじゃどうしたらいいんだろうかって思ってたんですけど、その御言葉が来た時にもうその次の日からもう本当に不思議に力が与えられて、もうどんどんどんどん部屋の片付けとか引き継ぎとかそういうものをすることができたんですね。でこの御言葉も求めた時にまさか同じ御言葉とは全く思ってなかったんですけれど、神様はこの御言葉をくださいました。で本当に5年間いろいろなことがあったんですけれど、それさえも神様は本当にもう新しくなりましたと語られていますので、本当にまた後ろを振り返らずに住みなさいとイスラエルで語ってくださいましたので、本当に過ぎたものは本当に感謝して前に向かって進んでいきたいというふうに思っています。また本当に新年度の御言葉の通りに神様が本当にこの個人の働き、また子どもたち一人一人に神様が本当に恐るべきことをしてくださるとすごく楽しみにして、期待を持って、また日本から本当にたくさんの神様がさらに与えてくださるものをですね、カンボジアのうちに持ち帰っていきたいと思っています。それではお祈りします。天のお父様、この時を導いてくださり感謝します。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。